おはようございます、作長です。僕はオンラインで自動的にコンテンツが売れる仕組みを提案しており、収益を完全自動した自由なライフスタイルを実現しております。このチャンネルでは自分の人生経験を自動で収益を生むデジタル資産に変えて、会社や環境に左右されない自分の意思で生き方を選択できるヒントをお届けしております。それでは今回は文章と向き合いましたというテーマで話をしていきます。文章と向き合いましたという話ですね。ここ1、2週間ぐらいですかね、ちょっと音声配信を一時休みまして、その裏でではですね、ずっと、自分のコンテンツ、テーマは今回も、テーマにしました文章ですね。文章の企画をずっと作り込んでいました。そこに専念するためにですね、ちょっと他のタスクは一旦棚に置いといて、そっちにずっと専念してきたということになります。で、今回向き合い続けたのか、まあ今回の配信にもあります文章なんですけれども、まあ文章ってですね、本当に偉大で、生半可な気持ちで僕は向き合いたくなかったんですね。ただ、まあこの今音声で喋ってますけれども、この喋るにあたっても、やっぱり文章、まあいわゆる文法ですかね。これが頭に入ってないと、スラスラっと言葉には出てこないですし、まあどういう順番、どういう順序で喋っていくかっていうところも、結構大事になってきます。まあ今は僕はですね、特に台本とか何も用意せずにアドリブでずっと喋り続けているので、まあ結構横道にそれることっていうのもあるんですけれども、ただ頭の中ではこういうふうに喋ったらわかりやすいだろうなとか、こういう順番で喋ろうっていう、まあいわゆるテンプレートみたいなものがですね、しっかり文法として頭の中に入っているので、しっかり言葉が出てくるっていうのは基本あると思います。で、これは、本当動画を作るにしても、何をやるにしてもですね、やっぱりこの文章っていうのは必ず僕らの土台にあるわけで、その文章に向き合った、企画っていうのを作るのはめちゃめちゃ苦労しました。めちゃめちゃ苦労しました。で、この文章の書き方っていうのは特に正解がないので、だからこそですね、向き合うのが大変で、こういうふうにやりましょうっていうのも、まあ、ある種の覚悟が必要だなっていうふうに思ってました。僕自身もですね、いろんな本を読んだりとか、まあ時にはね、それなりに高額な投資をして、この文章の書き方とかそういうのを学んできました。まあそれこそね、ほんと文章の書き方だけで何百万とか、まあ下手したら1000万近く投資してるっていう可能性も全然普通にあって、もはやそこは把握できないんですけれども、まあ今回は別にそういう話をしたいわけじゃなくって、そのさっきも言った通りですね、文章っていうのは書き方に正解はないんですけれども、あくまでもですね、僕はこのオンラインビジネスの自動化をする上でどういう文章を紡いでいけば、しっかりですね、そのビジネスが成り立っていくのかっていうところにフォーカスを当てた文章企画っていうのを今回作ったんですよ。で、まあそういうテーマがなければ、まあ例えばね、コピーライティングとか、ウェブライティングとか、あと僕が一番最初にブログでやってきた SEO ライティングとかですね、そういういわゆるテクニックとかノウハウ的なものは、まあ、かなりいろんなところで語られてますし、まあそういうのはね、僕自身も、Kindle を出したりとか、いろんなことをやってきたんですけれども、ただもっと抽象度を上げた文章ですね、でかつ自動で、コンテンツが売れる仕組みを作るための文章、ここは本当に難しくてですね、まあ究極的に言うと人間理解なんですよ。人間理解。ここがしっかり土台としてないと、この自動でコンテンツが売れる仕組みを作る文章っていうのは紡げないんですね。だから、僕はですね、そのコピーライティングとかウェブライティングとか、いわゆるテクニックノウハウっていうのも当然学んで知識として頭にあるんですけれども、まあそういう話ではなくてですね、もっと脳科学とか心理学とか、あとは歴史ですね。歴史はね、めちゃめちゃ勉強しました。 で、もっと幅広く漫画、映画、アニメ、ゲーム、こういうのもですね、しばらくここ数ヶ月触れ続けて、まあ、いわゆるストーリーですよね。で、ストーリーがどういうふうに組み立てられていて、なぜ人の心はそこで動くのかっていうところを、まあ、かなりですね、分析して勉強し続けました。で、歴史っていうのも、これやっぱり紐解けばストーリーなんですよ。ストーリーですね。歴史はストーリーです。で、ただ、この歴史っていうのも、僕らはね、学校の授業とかで、いい国作ろう、鎌倉幕府とかね、まあそういうなんか暗記的な感じで覚えてきましたが、ただ歴史っていうのはやっぱりストーリーであって、で、ストーリーを語るっていうことには、やっぱりそこに背景が必ずあるんですよ。歴史っていうのは本当に紐解いていけばわかるんですけれども、必ずしも、事実を綴っているわけではなくって、そこに、意図があるから歴史がストーリーとして紡がれているっていう、そういう背景があるんですね。これはね、本当に面白くてめちゃめちゃ没頭しました。まあ、書いてあることを教わっていることが全て真実ではなくて、そこにその書いた人、まあ、すなわち物語を作った人ですね、アーキテクトっていう言われ方もするかなとは思うんですが、まあ、そういう作った人の思惑とか意図があるから、そこにストーリーっていうのができてくるわけなんですよ。だからめちゃめちゃ面白いし、その裏を読み取るっていう、その背景をね、読み取るっていうことがすごく大事だったりします。で、まあ、そういうところをより抽象度を上げていくと、人間理解っていうところに落ち着いてくるわけなんですが、まあ、本当にね、大変でした。で、僕自身もこの文章の書き方っていうのを、さっき言ったようにね、いろんな教材を買って読んだし、直接コンサルティングをしてもらって教えてもらったっていうこともあるんですけれども、まあ、その僕が教わってきたその過程を思い出すと、そのここもっと具体的に書きましょうとか、もうちょっとこういうストーリーないですかとか、もっと感情を入れて書きましょうとか、そういうことをね、言われた過去があるんですけれども、じゃあそれってどうやるのって、ストーリーってどうやって書くのとか、もっと具体的に書きましょうって、その具体的に書きましょうっていうこと自体が抽象的で、具体的って何なのさっていうところを、別に僕はその教わってきた人たちにこう一夜報いたいとかそういうわけじゃなくて、そこってやっぱりこう言うのは易し、でもやるのは難しいっていうことで難しいんですよ。ストーリーを書きましょうって言っても、じゃあ時系列でね、淡々と書けばいいかっていうと別にそうではなくて、やっぱりちゃんとしたストーリーの紡ぎ方っていうのがある、要は組み立て方があるということですね。まあそれはさっき言った通り、その歴史的な背景とかを読み解いて、この人はどういう目的でこのストーリーを紡いだのかなとか、そういうところをしっかり分析していかないと、そのストーリーの紡ぎ方っていうのが分かんないんですね。で、そういうところを僕はもう徹底的に勉強してきて、まあストーリーのね、紡ぎ方にも結構法則っていうのはあるんですよ。まあ有名なところで言うと、ヒーローズジャーニーっていう神話の法則っていうのがあるんですが、まああれもね、そのストーリーの紡ぎ方、まあむしろ人生の組み立て方っていうんですかね。まあああいうのでは参考になる部分はあるんですが、ただね、よくよくその歴史とかも紐解いていくと、日本人にあんまりそぐわないなっていうところとか、世間一般に言われているそのヒーローズジャーニーとかですね、神話の法則ってなんか結構諸刃の剣だよなっていうところに気づいてくるわけなんですよ。で、そうではなくって日本のね、こうめちゃめちゃヒットしているコンテンツ、まあ例えば鬼滅の刃とかワンピースとかドラゴンボールとか、まあ、なぜああいうのが日本の枠を飛び越えて世界まで広がっているのか、まあもちろんハリウッド映画とかね、ああいうのもそういう風に広がっているんですけれども、でもね、そのコンテンツのストーリーの組み立て方自体もかなりね、変わってきているんですよ。特に2010年代ぐらいからかなりね、ガラッと変わってきました。そこの背景にはさっき僕が言ったようにね、そのヒーローズジャーニーとか神話の法則みたいなのが諸刃の剣だっていうのがもう世界中で気づいてきていて、なんかそうじゃないよねって、いや確かに 物語としてね、面白いし分かりやすいけど、でもそんな単純じゃないよねっていうところに、世界が気づいてきて、だからね、ストーリーの紡ぎ方とかコンテンツの作り方っていうのも変わってきてるんですよ。まあ、分かりやすい例で言うと、例えばね、スパイダーマン、初代のスパイダーマンとか、あとはもっと古い例で言うと、スーパーマンとかね、あとは分かりやすいのがディズニーのシンデレラ。ああいう、まあ、善悪二元論っていうんですかね、正義と悪があって、特別なパワーを変身したり、魔法を手に入れたりして、それで悪を倒していくっていう、そういう単純な明快なストーリーって分かりやすくて面白いんだけれども、でもね、昨今に目を向けると、アベンジャーズとかね、ハリウッドとかでもアベンジャーズとか、ああいうみんなで戦っていこうとかね、あとはハリウッド版のゴジラとかも、あれはね、ゴジラをこう、自然を守る神みたいな存在として描いていたりとか、まあ結構ね、その、紡ぎ方が全然変わってきてるんですよね。そう。で、もともとはね、その、スパイダーマンとか、まあ、ロード・オブ・ザ・リングとか、あと何でしょうね。まあ、本当に、そういう、非常にわかりやすいストーリーが、こう、主だったんですけれども、そういうね、時代背景的な流れが、物語の作り込みも結構変えている。で、そこの、諸言を辿っていくと、やっぱり日本に繋がってきたりするわけなんですよ。日本っていうのは、そういう善悪二元論みたいな単純なストーリーの描き方ではなくって、敵にも敵のストーリーがあったり、そして敵だった人が、仲間になっていったりっていうことで、結構ね、こう、なんだろう、光と闇の統合というか、まあ複雑というか、なんかこう、うまくね、絡み合ったストーリーになってるんですよね。まあそういうのが分かってくるわけで、じゃあそういうね、時流というか、そして日本のコンテンツがなぜ世界に流行っていくのかっていうところを考えたときに、明確な型っていうのはなかったんで、僕がね、そういういろんなコンテンツとかを紐解いていって、こういうストーリーの作り方、こういう組み立て方、まあ型ですよね、テンプレートというか、そういうふうにやれば、これは面白くて人の心を動かすストーリーが作れるよね。そして具体的に書くとか、そういうのってこう書けばいいよねっていうのがかなりね、その自分で実践してきた過去とか今考えてること、そして勉強してきたことを全部統合した時にこうだよねっていうのが割と自分の中で言語化できるようになったんです。で、それをですね、今回の文章企画に落とし込みました。まあね、めちゃめちゃ大変でしたよ。何せこう書きましょうって言ってる。まあそういう神話の法則とかね、ヒーローズジャーニーっていうところに、いや、そうじゃないよねっていう別の視点を授けて、僕なりに分析してきたこと。まあこれはね、我流とかではなくて、もう世界中の流れがそうなってきてるんですよ。まあその背景としては、やっぱりインターネットで情報が溢れてきたとか、まあ特に最近だと AI が出てきてね、もう情報が洪水のように流れてきて、まあ、ある種人々はそういうのに、こう、喜びを設けているんだけど、でもね、それは潜在的なところとは違って、心のどこかで、なんか、もう、いい加減にしてくれよとか、もう飽きたなとか、なんか怖いなとか、今後どうなっていくんだろうっていう不安とかがあったりして、まあそういうところからですね、コンテンツのそのストーリーの紡ぎ方とかメッセージの伝え方が変わってきてるとか、まあそういうところに至っています。なので、そういうところをね、全部分解して、僕らがコンテンツビジネスを自動化していくときに、じゃあどういうふうに文章を組み立てればいいのか、そして、どういうことを事前に考えて、文章として、形を作っていけばいいのかっていうところが明確に僕の中で言語化できるようになってきました。まあ本当にね、ここまで、なんだろう、明確に語っている人って少ないんじゃないかなっていうふうに思います。まあもっともっとね、そのコラムを書いてる人とか、有名なね、コラムを書いてる人とか、ウェブライターで、もうトップの人とか、コピーライターのトップとか、そういう人とはまたちょっと違うね、目線なので、まあどれがいいとか悪いとかそういうんじゃないんですけれども、あくまでも僕は、オンラインで自動的にコンテンツが売れる仕組みを作るための文章として、どういうことをやればいいのかっていうところにフォーカスを当てた、文章企画っていうのを作ってました。まあただね、この 自動的にコンテンツが売れる仕組みを作るって、これは単なるそういう機械仕掛けみたいのを作るんじゃなくて、やっぱりね、大きく言ったら信頼関係の構築っていうところになるんです。でもっと抽象度を上げると、人間理解をしないと信頼構築できないよねっていうところになってくるから、もはやね、日常でも僕の紡いだその文章企画っていうのは絶対に活かせますし、いろんなビジネスシーン、恋愛、人間関係、友人関係、パートナーとの関係づくりとか、そういうところにも幅広く使える、そんなね、ものになってるんじゃないかなというふうに思います。まあ、もっとね、壮大に言うと、まあ、人生をね、どうやって組み立てていけばいいかっていうところにも、このストーリーとかね、そういう紡ぎ方っていうのは絶対に使えます。なぜなら、そのストーリーを作るっていうのは自分の人生をね、語ることになるからなんですね。はい。まあ、ということで、まあ、ちょっとかなり壮大な話をしましたけれども、まあ、そこの壮大な話をよりね、再現度高く、具体的に、じゃあみんなどうやってやっていくのかっていうところを、こう、噛み砕いてですね、今回文章企画っていうのを作りましたので、まあ、これを聞いている方で、僕のメルマガを読んでくださっていたり、僕のコミュニティに入ってくださってるっていう方もおそらくいると思います。中にはですね、もうすでに文章企画参加したよ、っていう方もいらっしゃると思いますので、まあそういう方はですね、ぜひ僕の作ったその文章企画ってめちゃめちゃ、詰め込みましたので、大事に、大事に何度もですね、学んでいただきたいですし、まだね、企画には参加してないよとか、ちょっと興味あるなっていう方は、まあすぐにご案内は届くわけではないんですけれども、まあ僕のメルマガをですね、しばらく受信していただければ、まあいずれこの文章企画っていうところにたどり着くと思いますので、ぜひですね、概要欄のリンクから登録できるメルマガ、チェックしてみてほしいなというふうに思います。はい。ということでですね、今回の放送以上となります。ここまで聞いてくださり、どうもありがとうございました。